ちゃわないラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと、
そうです、と
グリーンティーです。
はい、というわけで第131回の駆け上がりラジオの配信のお時間ですね、
はい、3月に入りましたという
ました、
うん、ちょっと僕らがいやー帰ってきましたよ。
あら、
帰骨おめでとうございます。
帰骨しましたよ。
お気骨されて。
なんか、ね、骨がつくだけでなんて違和感のある言葉になるんでしょうね。
いやいや、まあ、皆さんね、ご存知、うん、2月末にですね、ね、ハネボーンに行ってまいりまして。
ハネボーン。うん。
まあ、ハワイだったんですけど。
うん。
初ハワイでですね。
どうでした？
すごい良かったです。
もう広い空の下っていう感じですよね。海があり。
そう。
山があり。
もうね、本当に写真は皆さんに見せたいんですけど、今度会った時にね、いろいろ見せたいんですが。うん、ね、個人的に楽しかったところを、まあ一つ言わせていただくと、
はい。
ジュラシックパークの撮影の場所と、うん、ゴジラの足跡の撮影場所が残ってたんですよ。
あ、そんなのあるんだ。
あるの、
足跡。
で、それがまあ観光地みたいになってて。
うん。
ジュラシックパークの方は、ワンの方で、こう、子供たちが大量に来る恐竜がバーッと追っかけられて、木の陰に隠れるシーンってわかります？うん。
わかります。
あの木がまだ残ってたりとか。
ね、そう、面影っていうか、その見ただけでわかる感じになってる。
あのね、もう、ドンって立って
あ
る
の。あ、そうなんだ。
ジュラシックパーク、ここ、みたいな。そこでこうしゃがんで写真撮ったりとか。
なるほど。
ゴジラの足跡がまだ掘ったままなんですよ。
うんうんうんうん。
それゴジラの方？
ゴジラの方。
あ、ゴジラの方か。
ゴジラの方なんだけど、その足跡がもう3つぐらい大きいやつがドンドンドンとあって。
ああ、なんか上からね、そういうシーンありましたね。
そう。
で、そこにバッと寝転がれると踏まれたみたいな。
残念ながらそこはね、ちょっと降りれなかった
み
た
いなん
ですけど。
金かけすぎでしょ、そのアトラクション。
まあね、写真撮っただけで済んだんですけど。うん、いや、でもね、面白かったですよ。海もね、綺麗だし、夕日がやっぱいいね。
うん。
ということで、ちゃんとね、かけらじ缶バッジと流行り物の、あれ持ってて、写真撮ってきましたんで。
お、
夕日関連どんだけ好きだよ。
夕日じゃない
か。必ず。
ダイヤモンドヘッドと、みたいな。
うん、観光名所とね、一緒に撮るみたいな。そう、
撮ってきた。はい。楽しかった
です。いいですね。
よかったです。
うん、まあ、帰ってきて、こう日本の、日本ではその PM なんたらみたいな話になってるのをね、ちょっと一瞬でも忘れるって感じね。
まあ、日本に戻ってきたら日本に戻ってきたで、ね、大変ですけど。
やっぱり、まあ、あれでしょうね、広々としたところから日本に来ると、このアジアの小国がみたいな感じになる？
いや、そうでもなかったよ。
どこの国の人もいいけど、アジアの小国。
残念ながら、うん、いや、日本攻めえなとか思ってはない、
ね。あ、そうなんだ。
うん。
ただやっぱり、人工密度的なさ、うん。
すごいリラックスしましたね。
まあね、そうだろうね。よろしく、良い旅で。
なんか、まったりしてていいですよね、ハワイ
って。まあ、でもね、日本人は多かったね、やっぱね。
ああ、うん、意外と日本人っぽくても、あれハワイの人だったりするんですよ。
ああ、わかる。
違うの違うの。ね、学生の、
卒業旅行
シーズン。
ああ、もう普通に日本人やんっていう感じ。
いや、そうそう、だから、ものすごいバカな、日本の学生みたいな。
バカなって。
いや、海外ですから、一応。
うん。
英語でちょっとでも喋ろうという努力をしてほしいわけですよ。まあ、人のこと言えないですけど、
あちこち、あちこちであれでしょ？うひゃひゃひゃひゃひゃみたいな笑い声
が聞
こえるってことでしょ？大体わかるよ。
なんか、その外国の方にすごい喋りかけられて、うん、レジですよ。
うん。
これどうしますかみたいな英語で、簡単な英語ですよ。多分、うん、聞きゃわかる英語なんですけど。うん、それ言われてんのに、何言ってかわかんない。なんか、お金ボラれそうになってんだけど、みたいな。イラッとする、
ね。なんか、別の生き物にね、触れてるみたいな、そういう見暮らし感がありますよね、そういうこと言うとね。
なんかね、なんか同じ日本人として見られるのがすごく嫌だ。
いや、もう楽しくてしょうがないですよ。きっとその人たちも、その。
いや、まあそうだろう、
ね。集団
で。うちでいるからね。
そうだね。
単体でやったら結構それなりに、頑張ると思うんですけど。
そうだね。
近くで友達が聞いてるから、ね、変に英語で頑張るよりも、そういうネタに走った方が。
そういうキャラじゃないんだみたいなのもあったりする。
いや、でも、なんか、ちょっとね、と思いましたけど。だから、せっかくの海外なのになんかちょっと、日本の嫌なとこ見ちゃったなっていう。
まあじゃあ次は日本人がいなさそうなね、アフリカとかそういうところに、
まあそれはそれでちょっとね心細いんですけど、まあいいですわ、
うん、島系にはまり出すとね、沖縄とかの石垣島とかなんか、
そうね、
そうそうそう、沖縄もいいんです、沖縄行きたいですね、うん、
はい
はい
はい、というわけで、
うん、
島にね靴を抜かしつつも、
はい、
収録の方ね、はい、継続していきたいと思うんですけども、
はい、うん、
はい、じゃあですね、2月に結構たくさんお便りいただいておりましたので、まずそちらからご紹介したいと思います。
はい、
読んでいきます。かけらじの皆さん、はじめまして。
はい、
宮城在住高校生の杉高と申しますということで、
はい、杉高さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
毎回楽しく拝聴させてもらっています。うん、iPod には第1回からの放送をすべて入れて、暇な時はいつも聞いてるので、お気に入りの回は会話を覚えて しまいそうな勢いです。
あら、
笑い、
あら、どの回でしょうね。
イルミネーションの回じゃないですか。
いや、やめてください。
恥ずかしい人みたいな、そんな復唱して
た。
その結果。
輝けるんだよ、みたいな。
はい。ね、輝けるんだろう、ということで。その結果ですね、私の iPod の容量の半分は、駆け上がりラジオと流行り物通信簿で埋め尽くされています。
これは、大変なことですね。
もう、様々ですよ。ありがとうございます、本当に。
バファリンの半分は優しくできてます、みたいな。かけらじで埋まっていますということですね。
はい、
はい。はい。ありがとうございます。
最近私のパソコンの iTunes で、ポッドキャストがなぜか更新できなくなってしまい、拝聴するのが不便になりましたが、ホームページを通して、聞き続けていきたいと思います。
うん。ありがとうございます。
そういった状況に置かれつつも、でも、うん、ちゃんと聞いてくれるっていうのは。
そうですね。
多分ね、iTunes の方で、こう、長らく聞いてない回が溜まってると、自動で取得を止めちゃうんだよね、あれ。
でも再開できるよね。
そうそうそう、うん。で、もう一回更新みたいなボタンポチッと押すと、もう一回再開できるんで、うん、多分それじゃないかなと思います。
うん。
じゃあちょっとですね、杉高さんにはそれをちょっと試していただきたいなと、
うん。
思いますけれども。うん、
はい。
はい。で、杉高さん、同じ方からツイッターでももらってますね。そちらも同時に読みますね。
はい。
はい。これ、かけらじ宛てにいただいてます。うん、グリーンティーさんの毎度おなじみの面白オープニングに大爆笑。笑い。
うん。
どの回でしょうかね。
この前だと何ありましたっけ？
大抵グリーンティさん、なんかネタに走ることが一番多い。
うん。なんかこの前なんかやったよね。この前の20日。
なんか言ったっけ？
どうでしたっけ？話題の、なんか話題のニュースやね。ネタを題材に、みたいな、なんかそういう感じで。
ああ、やって た。
やったような気もするんだけど、いつやったかは忘れちゃうんだよね。
いやー、そうだね。毎回やるからね、君。
いつも怖いもん。なんか、続いてなんかしなきゃいけない感じに、ね、
ビクビクする。
ね、かられるというか。
でもやりやすい。でもいくつかね、候補はあるんですよ、まだ。これをやってみようっていう、その候補はいくつかまだあって。
やりたいリストがあるんか。
そう、やりたいリスト
すげえな、そのリスト作ってたんかい。
時々、皿洗いをしながら思いつくみたいなね。
これ試してみようみたいな。
そうそうそうそう。
なるほどね。
はい。
ホネストさんとオバマさんも、グリーンティースさんに負けない面白いオープニングで挑戦してみてはいかがですか？
これ言われちゃうとな、難しいよね。
じゃあ面白、そう、面白エンディングとか別のところに入れてみるとか、ね。
終わりにくくなるよ、それ。収集つかなくなって、なんか、ね、散らかして終わっちゃうみたいな。
もうひたすら、だから、なんだろう、その日の、司会の人が、エンディングずっと喋り続けて他の人に、渡すことなく喋ったまま終わるっていう。
うん。いや、それもありっちゃありですよ。うん、
とかね。
うん。なんか主導権を握れるところで何かやるみたいなね。うん。司会はそれができるからね、オープニング特に。
そうだね。
うん。
まあじゃあ、一番、ね、出だしがやっぱりね、
うん、
大事ってよく言いますからね。
まあ出だしはね、もう、なんていうの？必ず聞くところみたいなところですからね。
まあそうですけどね。うん、まあ一番その、最初のところで離脱する人もいるのでね。あ、これちゃうわ。
そうね。うん、
思ってたらちゃうわ。
大事印象は大事だからね。
顔ですからね。
ある程度我々のラジオはちょっと聞いてほしいなってなりますよね。
う
ん、
そうだね。
はい。
まあ何かしらね、そんなチャレンジするということで。
というわけでね、はい、僕とホネスさんの次、次回以降のね、司会にご期待ください。
はい。
はい。
期待します。
はい。というわけで、次も、新規の方からいただいてますね。
はい。
ラジオネーム、フリーザサマーという。
どう読むのかな？繋げて読む感じなのかな？
フリーザサマー。
フリーザサ
マー。はじめまして。
フリーザさん。はい。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
今年からかけラジオを聞き始め、最新回まで追いついていたので、メールを送らせていただきました。
あ、ありがとうございます。
すごいマラソンをしましたね。
2ヶ月ちょいでね。
はい、なんというかお三方には、中高一貫校出身者の独特なノリ、ハテナを感じ、親近感を感じます。過去自分がそうだったので。
ああ、出てますか？中高一貫校だとこうなるんだ。
まあ、6年一緒だと、やっぱりね、3年だけって切り替わるよりかは。
そうだね。
ね
確かに、
うん。高校受験を経験してないっていう、あれが出ちゃってるのかな、
ね、あとこの中学高校というこの人物の第二次成長期におけるこの期間というのを一緒に6年間ずっと過ごしてきたっていうところの結束力みたいなのあるんだろうね。
そうだね。まあいろいろなことで怒られみたいなね。
そうそう。小学校の6年間とは違う6年間だからね。うん、
ね、まあ。また、骨粗専門家みたいな感じになって、うん、なって
第二次成長期の、みたいなね、始まったからね。
そうそうそう。ちょっと、放送大学見てんのかえ
違います。放送大学じゃないです
。こちらの図をご覧くださいと。
違います。
あんまりテレビでやってるんですけど。うん、
この前、チラッと見たけど、なんか、結構面白かったけどね、放送大学。
面白いですよね。なんか見入っちゃうんですよね。
そうそう。
と思いながら。はい。というわけで、変な質問で恐縮ですが、
うん、
最初の方の回で、ホネスさんが学生時代、骨と呼ばれるのが嫌で、担任の先生に相談したというようなエピソードがありましたが、
はい、ありましたね。
現在では全く嫌がってる様子はなく、むしろそれを笑いに変えているのが、個人的に素晴らしい人間的成長だと思っています。
ね、ありがとうございます。はい。
それを受け入れた瞬間や考え方を考え、変えるきっかけなど、何か覚えてますか？いつもラジオを聞いてて気になっていたので、失礼ながら質問させていただきました。それではこれからも楽しみにしてます。頑張ってください。ということで。
はい。これ話すと結構長くなるんですけど。
まるまるくんの方が細いよとか言って。
細いよ。
そうそうそうそう。
結局解決法じゃなくて。
うん。いや、
いや、まだマシやねんみたいな話で。
受け入れのきっかけを実際喋っちゃうとちょっと重い話になっちゃうんで、それはやめときますけど。うん、でもね、吹っ切れたのは高2ぐらいです。
あ、そうなんだ。高2なんだね。
うん。いや、高2ぐらいの時に、もう本当に心の底から嫌で。
うん。
訴えたけど受け入れられずっていう、この心の変化があったんですよ。で、今、何かっていうと、まあ、お二人は分かってらっしゃると思いますが、もう正直、骨ではないんだよね。
まあ、今の現状とは違うから、ね。
そうそうそうそう。ちょ
っとね、前よりかはちょっと、
逆に、ちょっとね、油が乗ってきちゃってる。骨って言われても別に痛くも痒くもなくなっちゃう。
本当のこと言われてるわけじゃねえからみたいな。
そうそうそうそう。
病気でいけちゃうっていう。
逆に骨って言われると、あ、まだ痩せてんのかなって思っちゃう自分がいるんだけど。
褒め言葉みたいになって。骨言葉。
いや、
骨
言葉。
ただね、最近ちょっと体重がやばいって。
さらにやばい。
上の方に
絞っていきたいですね。
あ、なるほどね。まあ、骨がじゃあ今は理想の境地みたいな感じになってきてるわけですね。
あ、逆にね。
うん、逆に。
むしろ骨人と言われたいっていうよりか骨になりたいっていう。
いや、なりたくはないよ、別に。なりたくはないけど。
骨に向かってちょっと、
うん。ちょっとね、お腹周りはちょっと抑えた方がいいかなっていう個人的意見があるんで、ちょっと頑張ります。
はい。
なるほどね。というわけです。
まあ、購入の時に変わったということですね。
人間的成長というか、体重的成長っていうんですかね、
う
ん。
そうです。体重の成長でしたね。
考え方の転換みたいな。
そうだね。
そこですかね。
でも、購入時はまだ痩せたんですけど。
うん。
購入時にこう、吹っ切れたのはありましたね。はい。
うん。いつからあれ、ね、太り出すっていうか、僕も会う人会う人に、太ったねって言われるんですが。
25。25超えたらだよ。
しかもあれですよ、30過ぎたらもうさらに歯止めが効かないくらいいくよみたいな。
そうそう。だからね、ほんと30までに理想の体験にしといた方がいいよ、馬場さんも。
じゃあお互い。
そうね、ちょっとグリーンティーも、これ3人ともね、若干ね、声出してる感はあるよ、やっぱり。
まあそうです
か。でもね、いや、前もあの3人で母校にね、行った時に、
うん
うん、あの、S 田先生にね、
うん
うん、
あの、あ、変わらんなーとか言って、君はちょっと太ったなーって僕に言われたんですよね。僕だけちょっと、太ったなっていう感じだったんで、いや、なんで僕だけって思ったんですけど。
ちょっとね、3人気をつけよう。
うん、まあね、やっぱね、あれですよ、食生活だと思うんですよね、基本的に。
そうだね、夜遅く食べるっていうのはあるからね。
だから、ちゃんとした時間にちゃんと食べればいいだけの話な気がしますけど、あとまあちょっと運動するとかね。
運動ね、うん、あの、鬼ごっこしてね、うん、相当遊びましたもんね。
うん。
あの頃痩せてたな
ぁ。よし、じゃあ、月に1回、ね、あの、鬼ごっこしましょう、ということで。
月1で行けるかな
で、静岡と東京でやります、鬼ごっこね。
いやだからちょっと広々と、どっちかに行くみたいなね。でもいいですよ。広いとこ。
怖いけどね。大の大人が鬼ごっこしてるでしょ。
じゃあガチ鬼ごっこだからね。
ガチ鬼ごっこ。もしかしたら、あの、ポコペンでもいいですよ。
もう捕まったら悲鳴だよ。だから。
場合によってはね、通報される可能性ある。
そうだね。
ということでね、もう、あの、大変なことになってきましたけども。
じゃあ、あと一通だけ紹介しましょう。
はい。
はい。隕石というタイトルでいただいてますね。皆さん、こんにちは。4月に東海ラジオに出演することになったケリです。
え？すごいですね。
すごいですね。何の話題で行くんですかね。はい。
いいの？
続きを読んでいきますね。はい。リスナーとしてじゃなく、専門家としてですよ。番組制作者サイドからの依頼です。ただ、僕は AM ラジオながら、AM ラジオなら、東海ラジオより CBC ラジオを、愛聴していたので、
これは
ちょっと複雑な気持ちです。
うん。これはそうです。うちもそうでした。うん
がめったり出演できる機会もないから楽しんでこようと思います。うん、
すごいですね。
すごいですね。はい。
さて、129回を聞きました。うん、ロシアの隕石落下は衝撃的でしたね。うん、隕石といえば、隕石を呼び寄せて、まとりダメージを与える呪文や技が、ゲームの世界ではあります。
うん、
これね、あるんですよ。
長くなるよ、話が。
すると長くなる。
時間なくなるよ。時間なくなるよ、もう。
コメットとかコメテオとか、
ね。わかったよ。
ファイナルファンタジーであるんですけど。現実世界に置き換えるととんでもないことをやってるんですね。モンスターと出会うたびに隕石を呼び寄せる技を使ったら、地球はクレーターだらけですね。
その通りです。
その通りですよ。ガンダムの世界では、地球にスペースコロニーを落とす場面がありますが、今回の隕石よりずっと大きい物体が落ちるのですから、本当に、壊滅的な状況になるのでしょうね。
そうですね。
これは、なんかオープニングなんかね、人類は自らの行為に恐怖したとか言って、ガンダム。セリフがある。
ああ、ガンダムね。
コロニー落としですね。まあこれまたガンダム見ていただきたいなと思いますが。うん、考え出すと怖いです。火山に引き続き、自然の偉大さを実感しますね。ではまた目にします。ということでした、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いいな。東海ラジオ出演した際には、ぜひ、ポッドキャストも。
そうね。あの、かけらじの CM を MP3 でお渡しすればいいですか
流してくれないでしょ。
わかんない。これ間に合ってるかわかんない。3月。
そうです。
でも4月
に。でも4月にだから。
うん、あ、4月
まだいける気がする。
まだいける。
気になるのは何の専門家として、まあ、得られるかですよね、
う
ん。
そうですね。
今のお仕事じゃないですか。
今のお仕事関係の。
仕事関係ということ
ですね。ってことでしょうね、うん。はい。
いいですね。なんか何かの折に。ちょっと私のね、愛聴してるかけ上がりラジオがですね、みたいな。
ずーずーしい。
ずーずーし
い。ポッドキャストって聞いてるんですけどね、みたいな話にちょっと持ち込んでいていただ
けると。無理やり自分からポッドキャストっていう話題に行くの。それちょっとね、なんぼか包まないといけないです、ケリーさんに。
そうだね。そうなっちゃう。
でも、何とぞお願いしますみたいな感じ。
それか、バッジつけてってもらうとかね。
ああ、そうですね。これ何ですかってアナウンサーにこう、ちょっとアピールするみたいな。
聞かれるようにする。
うん、あ、それいいですね。
あ、私ちょっと弁護士やってるものでとか言って。
いやらしい。
関係ないみたいな話。バッジ関係ないって。
はい。
はい。はい。お便りコーナー以上ということで。
はい。
はい。じゃあ、番組コンテンツの紹介の方行きますか。
はい。
行きましょう。
はい。かけらじタイムズ。今日はホネストさんです。いかがでしょう。
今日はですね、まあ、最近話題の、花粉、黄砂、そして PM2.5 と、 ああいうところがですね、世間を賑わしているかなと思いましたので、PM2.5 って、皆さん、ちゃんと分かってますかっていうことをですね。
最近ね、聞くようになりますよね。
そうそうそう。なんだろう、PM2.5 っていう、新しい物質が出てきたのかなとか、ね、いろいろ考えてる方もいらっしゃるかと思います。まあ、ニュース見てる方だったらね、なんとなく分かってると思うんですが、うん、今回はそれについてね、ちょっとお話をしていきたいなと思います。
はい、まさに最新のニュースという、うってつけの話題ですね。
はい。
皆さんと一緒に勉強したいと思います。
うん。
井戸端カオスはグリーンティスですね。
はい、今日は、まあ、夢のね、ある話をしよう、ということで、まあ、タイトルがね、夢行き乗車券一回片道のみ行こう、みたいな、なんかこう、なんか電車を彷彿とさせるみたいな、ね、書き方してますけれども、電車の話っていうかは、会社の話みたいな。
ほう。
はい。
いや、これタイトル見て、何にも、はい、ピンとこなかったんで、本当にどんな話なんだろう。
そうですね。まあ私が、すごいなと、ちょっと最近魅力を感じているとある会社についてお話をしたいなというふうに思います。
トータルリコールじゃないですよね。
あ、通り子じゃないです。
リコールリコールリコールとか言う。
違います。そこはね、お楽しみにしていただきたいなというふうに。
はい。は
い。歌わせといて何も
ね。やべえな、最近の僕の滑り方半端ないです。ちょっと主張していきますわ。はい。じゃあ早速、駆け出し大仏の方から参りましょうか。
はい。というわけでですね。
はい。
この中で花粉症って、いらっしゃいますよね、グリーンティーさん。
はい、私、花粉症をね、20何年もやっておりますけれども、ベテランの域に達しております。
ベテランですよね、はい。もうずっと、ボックスティッシュをこの時期になると持つっていうのでね、有名ですけれども。
そうですね、有名ですね。
今年僕もダメですよ。
あら、あら。来ちゃいました？
来ちゃいました、
ね。今年多いんですよね。
多いですね。
うん、今年はね、花粉の季節になると最近はね、関東圏の花粉、情報みたいな、5分ごとに、こう、花粉の量を出す、なんか、アメダスみたいな、ね、
うん、
サイトが最近話題になってましたけれども、うん、それで見てもですね、最近もう真っ赤っか。すごい、非常に多いっていうのが、常にこう、関東圏を覆っているという状態で。
そうですね。まあ今、ピークですね。
もう、うん、非常に大変だということ。
目も真っ赤っかになりますからね。愛、そう。愛の方も。
そうだね。うん、愛の方もね。うん、そう大変な。まあ、痒くなる。鼻もムズムズする。そして、肌につくと肌も痒くなるっていうのね。
そうですね。
あるみたいですけれども、うん、実際ね、花粉症と言われる方、まあ、昨年の花粉の量というのはですね、例年に比べて非常に少なかったらしいです。
いやー、昨年は楽でしたよ。
うん。
うん。
あ、そうなんだ、やっぱり。
昨年なんか楽だったみたいな話かけられて、同じぐらいの時期にしたような気がする。
そうそうそう。すごく楽、うん、去年は楽だったんですけど、うん、今年はなんと昨年から言うと5倍。
うん。
ね、5倍ですよ、5倍。で、花粉症になる人って、よくコップに溜める水っていう表現をされるじゃないですか。
うん、
いろんなところ
ある一点振り切れたら終わりです、
ね。そうそう。今までこう溜まってきたその花粉のね、この体制っていうのは、ずっと花粉症にならずにこう、良かったけど、ある木を境にね、このコップから水が溢れ出るように、花粉症にはなるんです、と、うん、いうことを言われ続け、僕はずっとビクビクしてるわけですよ。
うん、
いつそれが来るのかという。
うん、
まあ、今でしょ
うそう、今でしょうとは言わないですけど。
いつ来るか。
今でしょってね。CM じゃないんじゃないですか。その、今年、そういう意味で言うと、そのコップの水が溢れる方が多くなるんじゃないかってことが言われてるんですよね。
う
ん、
まあそうかもしれないね。
そう、うん。花粉症になる方が非常に多いんじゃないかと。いうことで、うん、まあ先ほどもムズもありましたけど、今年、ムズムズやばいと思ってる方はですね、ぜひ一度病院に行ってみていただきたいと。いうのと、
うん、
あと花粉症になるときって、最初、若干、一週間ぐらい、微熱っぽいのが続くんですよね。
ああ、
まあ、風邪っぽくなるんじゃないですかね。
そうそう、風邪っぽくなるっていうのがあるんで、うん、この時期に、あ、なんか風邪っぽいけど、熱があるっぽいけど、いや、これは風邪じゃない、とか思ってるあなた。
うん。
花粉症ですよ。ね、奥さん。危ないですよ。ね。
なん
で
ミノモンタみたいな言い方新しいものまで出してきた。
ちょっとミノモンタ風に言ってみましたけど。まあまあ、そういうところでね、花粉症になる方が多いんですが、今年まあ、花粉症も非常に危険ですが。
はい。
今日はどちらかというと、その花粉症の話題ではなくてですね。黄砂と、PM2.5 っていうところにね、ちょっと注目していきたいんですが。
粉物ですね。
粉物です。
粉物3つ同時。
いやいやいや、別に食べるわけじゃないからね。
そうね。
食べるわけじゃないから。
蕎麦作るわけじゃないんだからね、この3つ。
同時開催みたいなノリで。
蕎麦も蕎麦粉だけだからね、あれ。一つだけだから、3つじゃないからね。はい。ということで、中日新聞からね、ちょっと記事を、参照させていただきます。なんで中日か。はい、ね、これ三重県の、うん、記事なんですけれども。
はい。
PM2.5 と、黄砂が本格飛来ということで、三重県が注意体制強化をしてるらしいんですね。で、中日新聞はですね、まあ、この時期、黄砂の三重予報というのを出しておりまして。
三重予報ね。
はい。三重の予報を出しておりまして。はい、で、新聞の中にね、今日の黄砂、明日の黄砂っていうのを基準を出してるんですよ。花粉みたいに。
ああ、はいはいはい。
で、それで、洗濯物を干さない方がいいよとかですね。まあ、そういうのを出してる。っていうので、まあ、基本的にはその中国からの影響で、こう、飛来してくる黄砂、そして PM2.5 なわけですけれども、
うん、
そもそも、PM2.5 って何かってお二人ご存知です？
これはもう、超微細粒子というね。
なんか花粉よりよっぽど細かいから、うん、普通にマスクしてもダメだぜ、みたいな。
おうおうおう、
でしかも肺に溜まったらあんま出てかないから、良くないよねっていう。
まあなんか、うん、日本でもね、工業地帯とかから出てるんですけどね、おそらく。
うん。うん、
あと、タバコも言ったらそうですよね。
うん。
まあまあまあ。で、PM2.5 って何かっていうと、
うん、
まあPM2.5 っていう一つの物質があるわけじゃないんですよね。
なんか絵頭みたいな感じですよね、これね。
いや、2時50分って、まあ、近いけど。
PM だけどね。
うん、PM5 だけどね。そういう意味じゃないですけど。違うんですよ。PM2.5 っていう一つの物質があって、それがこう空中を浮遊してるっていうわけではなく、
はい、
まあ、くくり的には花粉とかっていうことと一緒なわけですよね。
いろんなのを寄せ集めてって
。言うと、そうそう、花粉の中には杉花粉とかね。
うん、
あとは、まあ、ヒノキ花粉とか、ブタクサ花粉とか、まあ、いろいろな花粉があって、
うん、
まあ、いろんなものの花粉がありますよってことですけど、PM2.5 っていうのは、直径が 2.5 マイクロメートル以下の超微粒子のことを全般的に PM2.5 というわけです。だから、うん、極端に言ってしまえば、黄砂が、
うん、
ものすごく細かくなって、直径 2.5 マイクロメートル以下になれば PM2.5 になるわけですよ。
そうですよね。例えば骨を砕いて粉にしてそれが 2.5 マイクロ以下だったら、それも PM2.5 ってことですよね。
コップみたいな。まあ、
うん、そうです。
それです。
そう。その時点で。
いいんですかそれ。
いや、もういいです。もう、いいです。もう。まあ、でも結局粉が小さくなって直径 2.5 マイクロメートル以下になると、うん、PM2.5 っていう名前になっちゃうんですね。
うん、
なので、黄砂であり、PM2.5 であるということが存在しうるわけですよ。
うん、
はい。
で、2.5 マイクロメートルってどれぐらい小さいのか、
うん、
はい。マイクロメートルって何ミリメートルですか、うままさん。
なんだっけ、10のマイナス6乗くらいかな。
おお。いや、うん、うん、世界なんですけど。
ああ、よかった。
いや、うん。
しかも 0.000 とかいう言い方じゃないんで、マイナス6乗っていう言い方
して
。
そっちで言われちゃうと多分聞いてる方は分かんない人も多いんで。
有効数字の方が気になっちゃうので、
やめてください。下げ
た方がいいよね。
理系、そこで理系出さないでください、ちょっと。今ね、馬場さんが言った通り10のマイナス6乗メートルなんですけど、
うん、
ミリメートルに直すとですね、0.001 ミリメートルです。
うん。
まず目に見えないね。
うん。だから、1ミリがこんなにちっちゃいのに、さらに、
1ミリの1000分の1なんじゃないの？
そうです、1000分の1です。
ね、
うん。だね。
だから、
うん、
もう、まあ、見えないですわね。
顕微鏡で、それこそゾウリムシとか。
そう、うん。ゾウリムシ以下でしょ、だから。
以下ですよね。
うん。
で、本当に、 多分 PM2.5 が一粒あっても分かりません。
そうですね、
人間の目から言ったら、うん、まあそれぐらい小さいものだというふうに思っていただければいいんですけども、
うん、
その、PM2.5 って何が問題かっていうのはさっきね、おままさんとかも言っていただきましたけれども、基本的にはまあ大気汚染につながる物質だというふうになってるんですね、今。で、大気汚染の原因物質って基準があるんですよ。環境の基準としてね。それは多分ご存知だと思うんですけども。
うん、
その原因物質っていうのは、まあ、浮遊粒子状物質、SPM というものがどれぐらいに大気中にあるかっていうところの基準で決められるわけなんですね。
はい。
で、その基準というのが大気中に浮遊する、その粒子状物質が、うん、その直径、粒子の直径が10マイクロメートル以下のものを、環境基準として設定してるんですよ。
うん。
ということは、その基準よりも、はるかに小さい。
うん。
約、まあ、4分の1ぐらい。
うん。
の小さい粒子なわけですから、
うん。
もう完全に大気汚染の原因物質なんですね。
うん。
PM2.5。
まあね、そうですね。
で、PM2.5 がですね、人体に及ぼす影響、なんですけども、
うん、
簡単に言ってしまえば、喘息とか気管支炎を引き起こします。まあ、それぐらい小さいわけですから、鼻、口からね、PM2.5 が体の中に入ると、
うん、
そこの中で炎症を起こす物質になってしまうというところになります。うん、で、一応ですね、その、大きな粒子よりも小さな粒子の方が気管を通過しやすいんですね。
うん、
この、首のところの気管ですね、
うん。
人間の気管を通過しやすいということは何かというと、肺まで入っちゃうわけですよ。
なるほど。
この細かい粒子が。で、肺の中のさらに、肺胞、わかります？この、皆さん、
肺胞は何のためにありますか？ガス交換の表面積を大きくするためです、みたいなね。ありましたよね。
もうね、大正解なんですけど。
どこぞの教育番組のキャラクターのね、もの真似だよって。
まあ、まあ、言っていただいた通り、肺の奥の方に、この、そのガス交換というか、まあ、酸素をね、
うん、
多く取り込むために、いっぱい、まあ、玉みたいなのがついてるわけですよ。
うん、
肺の奥には。その、肺胞の部分にまで、この PM2.5 というのは届く。
うん。
まあ、そうなると、まあ、実際に、粒ですから、粒がどんどんどんどん溜まっていくと、どうなるかってわかりますね。詰まるんですよね。
うん。
なんで、そこで、人体への影響をどんどん及ぼしてしまう。
うん、
というところなんですよ、
ね。火山灰が詰まるみたいなね。
そうそうそう。で、うん、まあ、今まで、まあ、黄砂とかっていう話をしましたけど、代表的なですね、この、PM2.5 の物質はですね、ディーゼル排気微粒子。まあ、車から出るものですね。
日本でも出ますね、多分。
はい。これが言われてます。で、大部分がですね、まあ、粒の大きさが、これが 0.1 から 0.3 マイクロメートル。
ああ、小さい。
なんですって。まあ、PM2.5 よりも小さい。うん、まあ、PM2.5 は 2.5 マイクロメートル以下ですから全部入るんですけども。
うん。
その 2.5 よりも、だいぶ小さい 0.1 から 0.3 の範囲内にあると。で、そこまで行くと、まあ、ディーゼルの排気ガスですから、発がん性とかね。
うん。
あとは先ほど言った気管支喘息とか。で、あとはですね、花粉症。これによって花粉症などの健康影響というところも、出てくる可能性があると。
ひどくなるってことですか？
そうそうそう。っていうのがあるんですって。なので、実は花粉症と PM2.5 っていうのは、あまり完全に切っては切れないような関係にあるというようなところをですね、皆さん押さえておいていただきたい。
ますます普通の人が花粉症になりやすいっていうことになってるってことですね、
うん、
じゃあ。
うん、そうです。
なるほど。
で、まあ最近の黄砂ですよ。一番の原因は黄砂です。まあ黄砂の中にはですね、黄砂が PM2.5 になってるパターンもありますけれども、
うん、
他に何があるかというと、
うん、
中国で発生した工場のその排気に含まれる物質ですね。
うん、
まあ、いろんな工業物質があります。うん、で大気中にその、まあ、2.5 マイクロメートル以下になった、まあ、 鉄のカスとかもあるわけですよ。うん、いろいろね、うん。まあそういったものが、黄砂にひっついて、で、黄砂と一緒に飛んでくるのが、今現状、日本に、起こっている現状なんですよ。大気汚染としてね。
もうやめてあげてとしか言いようがないですよね。うん、
なので、皆さん PM2.5 ってあんまりこう、僕の印象だとね、最近関東にも飛来してきてますとかっていうニュースがバンバンやってるんですけど、
うん、
あんまり外でマスクしてる人が少ないなっていう印象なんですよ。自分は花粉症じゃないからと思ってるかもしれないんですけど。
まあ、少ないのかな。
あ、うん、まあ、他の国に比べたらはるかにマスク率高いんでしょうけど。
うん。まあまあね。ただ。
つけてない人もいっぱいいますね。
うん。いっぱいある。電車の中でも全然平気みたいな感じなんですけど。いや、ただね、皆さん、今、すごく飛来してますので、で、収録日ベースで言うと、今、3月の9日。なんですが、
うん、
8日の時点とかでも、結構高いマイクログラムでですね、PM2.5 が関東に襲ってきてるっていうのが発表されてます。ニュースでね。ということは、関東に届いてるってことは、もう日本全国届いてますよ。
まあ、なのでそうだよね。
東まで来てますってことですよね。
そう、東まで来てるってことは、もうそれ以降の西はもう全部来てます。だからこそ、まあ、三重県でもね、そういうニュースをしてるんだと思いますが、ぜひですね、外出される際は、まあ、気休めかもしれませんが、マスクをしていただきたいと。いうところがございますので、そこは、皆さん、積極的にですね、マスクを買っていただいて。
今、通販でね、PM2.5 にも対応してる、マスク、
うん、
ちょっと高、割高ですけど。
はい。ありますからね。
うん。ひどい日、ひどい日っていうふうな、ね、なんかあれ、朝のニュースとかで言われてたら、つけて、
そうですね。もうなんか電車、東京だったらね、でも電車の中はもうマスクつけといた方がいいんじゃないですかね。うん、
確実につけといた方がいいと思います。うん、まあ、この時期ね、風邪とか、インフルエンザもありますけれども、まあ、それを予防する、プラスね、この黄砂の対策、うん、花粉の対策、一挙にできるようになりますから、マスクをつけると。
うん。
奥さん、マスクつけましょう。ね。
はい。
ということで、まあ、今日はちょっと。
奥さんばっかり聞いてるわけじゃないです
か。そうですよ。お子さんも聞いてますからね。
お子さん。ね、ちゃんとマスクして出かけましょうね。
はい。
ね。というですね、まあ、ところでございます。今後、皆さん、外出される機会多いと思います。で、大学生の皆さんとかもね、日本にいねえよっていう人もいるかもしれませんけども。
うん。
ぜひですね、帰ってきてきた際には、マスクしていただいてですね、今後の、ヒノキ花粉、ね、とかね、スギ花粉、ヒノキ花粉、あとはもうずっと続くであろうブタクサ花粉、まあ、そういったところにも、はい、注意をして、行っていただきたいというところで、今回はちょっと早めに終わっていこうかなと思います。
はい。じゃあですね、この空いた時間にマスクをお買い求めくださいと。
はい。電話番号こ
ちらまで。Amazon でポチってくださいと。
電話番号ないですよ。Amazon で買ってください。
そのまま聞きながら買っていただければと。
はい。
はい。ます。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えする駆けラジタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、皆さん、こんにちは、というね、挨拶から始めさせていただきますけれども。
はい。
まあね、言いましたけれども、ある会社について話をします、ということで。
はい。
で、まずですね、何から話そうかっていうことで、考えているんですけれども、まあ、言っちゃうかな。今回ね、ちょっと、取り上げる会社はね、JR 九州という会社なんですよ。まあ知ってますよね、多分ね。名前は聞いたことがあると思います。で、まずですね、その JR って何みたいな。根本をちょっと聞いてみたいんですけど。 どういうイメージですか？
JR
のイメージ。JR、はい。
元国鉄。
元国鉄。まあ、それ、それ、
どうしちゃいました。
それぐらいですかね。
え、な、あと、なんだろう。JR、なんか、やっぱり国鉄だけに、しっかりしてるというか、硬いイメージですよね。
硬いイメージ。
私鉄に比べたら、やっぱり、あの、テレビ業界で言うと NHK みたいな。
そもそも JR。
西日本の事故ありましたしね。
うん、
ああ、ね。
っていう、世間のイメージはまだ根強いと思いますけど。
鉄道会社ってイメージですよね。
あ、はい。
あ、うん、いや、そりゃそうでしょ、
うん。そういうイメージなんですよね。っていうところもちょっと今日は話していきたいんですけど。はい、
あ、そこから？
はい。まあ、今言われた通りね、あの、1987年4月1日付で発足した、まあ、元日本国有鉄道っていうね、国鉄の分割民営化により、今の JR というグループ、JR グループという会社ができましたと。で、もともと日本国有鉄道って国鉄だったら、全国の JR の今の路線は全部一つの会社っていうのが持ってたわけですね。で、それを、その、国鉄がものすごい赤字になって、もう分割民営化っていう形で、本州に会社3つ。で、うん、北海道、四国、九州、それぞれも会社分けて、
うん。
で、あと貨物列車を担当する貨物っていう会社。を分けて、
うん、
全部で、まあ、大きく分けて7つの会社に分割されましたと。もともと日本国有鉄道っていうのはね。はい、で、まあ、もともと日本国有っていうので、あの、英語名称はジャパニーズナショナルレイルウェイズっていう、で、JNR って呼んでたらしいんですけど、
ほうほう、
ナショナルっていう国有のところが取れて JR という風になったと。いうのが今の経緯。で、最終の国鉄の赤字ってどれぐらいだったと思います？ちなみに。
赤字？
赤字。債務というか、負の遺産。
あれじゃない、超いっぱいなんじゃない、
超いっぱい。
何兆、はい、みたいな。
37兆を超えると。
そんなに
ある？はい。それ赤字、そんだけの赤字をもう日本国として抱えてたわけですよ。
はあ、
で、それを、まあ、とりあえず、新しい会社にもその赤字の返済というのを引き継がれていて、で、新しくできた会社にもその分配してわけ、その、これからも永続的に返していかなきゃいけない、あの、負の遺産として、今の JR グループは持ってるんですね。返し続けてる。
分割しても6、7兆ずつぐらいね。
はい。そうなんですよね。
膨大な金額です。
うん。で、ここでね、その分割民営化されてからの、その各 JR 東日本とか東海とか、各会社が置かれている状況っていうのが、かなり変わってきたと。
うん。
で、まず大きく分けると、本州にある3社。これは JR 東日本、JR 東海、JR 西日本っていう会社。
はい。
ここは、黒字経営をできてるんです。
あ、今してるん。
はい。で、しかも完全に民営化することができた会社なんです。株式をちゃんと上場することができたっていう意味ね。
おー、
うん。で、それに対して、あの、三島会社って言われてる、まあ、三つの島の会社って言うんですけど、言われる JR 北海道、四国、九州っていうのは、赤字なんですよ。もともと。赤字が見込まれていたというか、なんでかっていうと、本州の3社と、ね、は、基本的にはその、例えば JR 東日本だったら首都圏抱えてますよね。
うん。
で、JR 東海だったら、東海道新幹線って持ってるんですよ。
ほうほう。
全、東海道新幹線を全部任されてる会社なんですね。
うん。
で、西日本は関西の大阪都市圏を任されてる。
うん。
っていうので。
収益がちゃんとあるぜってことですね。
はい、収益を担保できるだけの仕組みがあるんですよ。で、それに対して、他の3つの会社は、例えば北海道って、まあ、札幌っていう大都市はありますけど、それ以外のあの広大な敷地はほとんどローカル線の赤字なんですよね。
北海道ってあんま電車使わないって言いますもんね。はい、
で、しかも大雪降るじゃないですか。だからメンテナンス的なところもあるし、大変なんですよ。で、同じようなことが四国も言えて、四国なんてもう高速道路網が発達してるんで、電車よりも高速使うんですよ、みんな。
うん。
うん。大阪行くのなんて、車で行った方が早いっていうね、感じらしいんで、それでも赤字と、うん。で、九州。九州もまあ福岡ってありますけれども、福岡中心にいたけれども、まあそこのところ結構ローカル、部分があって、大変というふうになっていたわけです。 なので、本州の3社に借金を背負わせて、で、三島会社っていうその島の会社は借金をあまり持たせない構造で最初分割してたんですよ。
ああ。
うん。で、ただ、この中でも JR 九州は2012年度に、鉄道事業で民営化初の黒字化を達成したと。初めて。
お頑張りましたね。
ほうほう、はい。
ということで、今一番その上場する可能性が高いとして、すごく期待されている会社になっていると。
うん。
はい。で、他の二つ、JR 北海道とか四国はですね、実は、北海道だったら東日本に吸収されるんじゃないかとか、で、四国だったら西日本に吸収されてしまうんじゃないかというふうに、まあ、実は言われてるんですけど。
遠藤見ますよ、みたいな。はい、
ただですね、これ、なんか、民営化当初から、北海道とか四国は、東日本とか西日本にそれぞれ吸収されても、なんか違和感がないような仕掛けがされているっていうふうに言われてるんですよ。
そういうシナリオだったって感じです
か？シナリオも想定していたんじゃないかっていうのが伺えるように、実は会社の何かが作られているんですけど、それは一体どういう仕掛けだ、なのかって想像つきますか？もうパッと見た、なんかもう考えでいいんですけど。
仕掛け？
仕掛け。これはね、難しいかもしれないですけど、多分見たらね、おーってなると思いますよ。会社のね、ロゴマークに、実は、隠されているという。
え？ロゴマーク？
ロゴマーク
に。JR ってつきますよね。
JR つきますよね。
うん。
で、そのロゴマークで、実は北海道と東日本は、もう将来的に合併することをもう考えられて いたんじゃないかな。
色が一緒？
似てる。そうなんですよ。色が、北海道ちょっと薄い緑で、東日本は緑なんですね。
うん、
で西日本は青で、四国は水色なんですよ。
ああ。これね、ウェブの業界で言わせてもらうと、はい、ロールオーバー画像っていうね。
うん。
マウスを持ってた時にちょっと、色が変わる。
ちょっと明るくなるやつね。うん、
これですわ。
そうなんです。で、だから駅についている緑のやつをちょっと塗り替えるくらいだったら、これでね、違和感ないわけですよね。どっちかに合わせるみたいな。
そっか、今まで赤だったのを緑に変えると、
そう。
なんか、あ、変わったなって感じするけど、
うん。
薄い緑から濃い緑になったぐらいじゃ別に、ああ、みたいな。
そうなんです。
ちょっと濃くなったかなぐらいで済むってことね。
っていうなんかもうそういうことが最初から予測されてんじゃんじゃないかなっていうような位置づけ
に。確かにね、6つだったら6色全然違う色にできたのに、
はい、
そのうち2つは似た色を使ったっていう時点で、
そうなんですね、
ある程度近寄づけてますよね、最初から。
で、現状、まあ、この二つの会社同士はかなり、協力しながらやってると。いう感じになってるかしね。はい。ただ、九州は真っ赤なんですよね。うん、九州の色は真っ赤で。
あ、もうなんか自信ありげな様子が伺えますよね。
はい、俺たちは大丈夫だと。
うん。
で、まあ、その、なんていうの、真っ赤さに裏付けられるように、かなりここの会社は、その、島の会社にとしては、苦しい状況に置かれているにもかかわらず、すごく頑張ってるというので、最近話題なんですよ。で、じゃあ、その JR 九州がどういう取り組みをしているのかっていうのを、ちょっと見ていくとですね、まずね、これもまず最初驚くんですけど、ここの JR 九州って、農業に手を出してるんですよ。農業。
農業。
はい。で、ここはね、ブランド卵を出していて、うちの卵っていうね、ひらがなで全部書くんですけど、うちの卵っていう。
え、JR ですよね。
はい、JR 九州が、うちの卵っていうのを出していて、
で、
まあ、これ別に卵以外も、いろいろ農業をね、他の野菜も取り組んでるんですけど、そのうちの成功例、うちの卵ってやつ。で、これ1個63円の高級卵なんですけど、まあ、はい。
このたり。
ただね、なんでこれが売れるかっていうと、まあ、福岡県の山あいにある JR 九州卵ファームっていうね、ところがあって、そこで飼育していて。
黙々ファームではない。
黙々ファーム、三重県
じゃない。黙々ファームではないです。
で、まあ、なんか鳥同士が普通ね、その卵を産ませる鳥っていうのは、かなりその満員電車みたいな、ぎゅうぎゅうのところで育てられるんだけれども、まあ、ここはその余裕のある環境で、あと、まあ、餌もその自然の原料を使って、天然の地下水で飼育していると。 で、まあ全国のスーパーとか飲食店に出してるんですけども、特にね、最近人気なのが、その JR の九州の博多駅とか、あと羽田空港でも売ってるんですけど、そこに併設するレストランみたいなのあるんですよ。その卵を使った。うん、でそこのね、卵かけご飯とかその卵を使った料理を出してるんですけど、それがね、ものすごい人気だと。うん、すごく美味しいらしいですよ。
へ
ぇー。はい。っていうのでね。
行ったら食いましょうか、う
ん、
これ。
これはね、食べてみたいなと僕も思ってるんですけど、ここにまずね、卵に取り組むっていうね。で、なんで、はい、じゃあこっちをここ行きましょう。ここで、クエスチョンです。はい。
やっぱりね、クイズっぽい匂いがしてたんですよ、さっきからのスース。
鉄道会社である JR 九州は、なぜ農業に力を入れるのでしょうか。ということで、ここでスーパー。
テロップ。はい。テロップ出た感じするわ、今。
スーパーホネスト君をね、置いてくださいね。
欲しい、ちょっと。
はい。
スーパーホネスト君欲しいわ。
どうですどうも、なんでだと思いますか、農業に力を入れるっていうところ。これ一応ね、明確な答えはちゃんとこの会社答えてるんですけども。
卵ってところはいいかなって思ったのは、
うん。
やっぱこう、生命の元っていうね。
ああ。
ここから始まるんだ。
うまむわらしい考え方ですね。
そうだね。
考えすぎですけど、
絶対。いや、卵、あ、なんか土地の活用とかっていうことなんじゃないの？やっぱり JR 九州が持つその土地って多分結構あると思うんですよ。
うん、
で、そこの中で、なんとか地域に還元させるための、まあ、地産地消的なね、
うんうん、
考え方から、最終的には地産全消と言われるこの地域で産業を発達させて全国に展開させるっていう思惑のもと、卵だったら、みんな食うっしょ、みたいな。で、しかも、
うん、
この九州の土地柄、ね、宮崎は地鶏が有名ですし、
うん、
そういうところで、こう、卵の需要って大きくあるんじゃないの？だから余った土地活用という意味でも、農業に力を入れてそこでの収益を当てていきましょう、みたいな、
うん。そうね。それはね、あると思います。もちろんあると思います。
でも違うんだ。
いや、近いんですけど、まずね、農業に力を入れるというか、農業を応援する理由が、うん、まあ、やっぱりここは鉄道会社なんですけど、やっぱりね、車窓から見る美しい風景があってこそ、鉄道の旅は楽しめるっていうふうに言ってるんですよ。
なるほどね。
で、なんでかっていうと、その、やっぱりね、農業っていうのは今だんだんその落ち気味で、外、休耕田とかもなんか、荒野のようになった畑が多いと、九州でも。そこをなんとか復活させてあげることで、そういうところで、うちの会社は協力できないかっていうので、力を入れ出したと。
うん。
で、緑豊かなその風景っていうのも復活させたいし、それと同時に地域のね、活性化にもつながればいいと。そういう考えで、JR 九州は農業に力を入れるようになったと。いうふうに答えています。うん。これ、他の JR 会社できないんじゃないかなと思うんですね、こういうことって。あんまりこういう発想ない気がするんですよ。
そうだね。
例えば東日本とか東海とか、その、首都圏のね、あれで儲けてる会社なんていうのは、どれだけ効率的に人を運ぶかっていうことを考えるわけじゃないですか。
そうだね。
そのために電車を新しい新型にしたりとか、そういうことをしてますけど、発想が違いますよね、結局、ここと。
景色を楽しむっていう。うんですね。まあ、近鉄四日市から富田に行く間も結構田んぼ多いです。
うん。
多いね。多い多い。
あれと、手がつけられてない田んぼ目立ちますよ。
うん、うわぁ、雑草多いな、そこ、みたいな
ね。だからね、九州見習って、きっちり手入れして、
うん、
鮮やかな田んぼを見せてほしいっていう。
できると思うんですけどね、そういうことやっていけば。うん。っていうのが、まずの、農業に力を入れる原因というか、理由というところです。で、それ以外にもいろいろやっていてですね、最近ちょっと話題になってるのが、その、豪華寝台列車クルーズトレインっていうのを走らせると。
うん。
七つ星っていう名前のやつなんですけど、これ、定期列車なんですよ。火曜日と木曜日に博多駅かなんかを出発する、すっげー豪華な寝台列車っていうやつで、
うん。
なんか世界の車窓からとかさ、あとなんかシベリア鉄道みたいな、なんかよくそれで旅するみたいな、海外だとあるじゃないですか。
うん、うん。
に、のコンセプトみたいな感じで、九州各地を巡って、まあ、自然とか食とか温泉とか歴史などを楽しむための観光用の寝台列車っていうのを、今年の10月から走らせますよと。
うん。
で、これが一人当たりの価格が一泊二日で15万から40万。
え？
二泊三日で38万から最大95万ということで、まあこれ車中プラスちょっと旅館、高級旅館も泊まれることができるコースらしいんですけど、うん、そういう二つのコースが用意されていて、で、こんだけ高いのは、その、なんかね、一般民間人というか、そのアジアの、アジアの富裕層とか、そういうそのなんていうの、ちょっとすごい豪華な旅がしたいみたいなところをターゲットにしているそうです。
ああ。
ただまあこれ、こんだけの価格設定にしながらも、その1年前から予約開始してもすぐいっぱいになってしまっていて、で、まあ、それ専用のね、このクルーズトレインっていうのを作ってるんですけど、それが例えば、外観が、その、漆塗りみたいになってたりとか。
ああ、もう本当に高級志向なんだね。
はい、そう。あれですよね。ちょっと、でも本当に高いですけど。
うん。
国内旅行で、まあ、40万とか出せないですけど。
うん。
でもなんか、もしそれ無料でもらえたら絶対行きたいなと思いますよね。
うん、そうだよね。ちょっとなんか乗ってみたいっていう感じがするんですよね。
はい。
うん、で、あの、中ではさ、ピアノの生演奏が聴けたりとか、郷土料理とか、郷土芸能とか料理を楽しみながら、シャンパンをね、高級なシャンパンを堪能できるみたいなサービスが、すごくこう、なんていうか、高級ホテルのね、感じで、あの、なんていうかな、もてなしがされると。なんか
スティーブン・セガールとか見つけた時点で、暴走特急って映画に変わっちゃいますよね。そこ
っていうようなことで、あの、そういう、なんていうの、あの、儲け度外視っていうわけじゃないんですけど、やっぱりその、こういうことをする、できる会社ってなかなか今はないなと思うんですよね。ここまでその思い切ったことをやると。
人口比率的にもそういったちょっとした路線を走らせるだけの余裕がシフト的にあるんでしょうね。
まあそうでしょうね。それはあると思います。はい。これな、ぜひね、ちょっとなんか将来老後とかに乗ってみたいなとか思いますけども。あともう一つ最後にね。これが今日のタイトルなんですけど。
夢？
はい。やりたい夢を叶えるドリーム九州新幹線というのもやると。で、これは何かっていうと、今年ね、あの、九州新幹線が全線開業して2周年記念なんですよ。で、新幹線を丸ごと貸し切って叶えたい夢を JR 九州が実現しますっていうコンセプトのもと、例えばね、あの、あなたがこの九州新幹線を借り切ってやりたいことを応募してくださいと。例えばコンサートやりたいとか、サプライズの誕生日会を開きたいとか、結婚式を挙げたいとか、プロポーズがしたいとか、そういう何でもいいですよ。鬼ごっこしたいとか、そんなんでもいいんですけど。そういうのを、その、九州新幹線を丸々ね、一編成全部貸し切って、やりますと。で、博多から鹿児島中央っていう駅までの運行で、まあ、参加する人、例えば結婚式やるとかだったら、まあ、参加する人とかいると思うんですけど、まあ、その人たちの運賃とか、まあ、装飾とか設備の持ち込み費用等は50万円まで JR 九州が負担しますと。で、応募は3月29日まで専用ウェブサイトで応募して、選考により一組を決定するということで、今でしょっていう感じなんですけど、はい、これをやると。で、なんかね、新幹線を貸し切るとかいう発想って多分ね、東海道新幹線とかできないと思うんですけど、
うん、
丸ごと借りて、あなたの夢を実現しませんかみたいなこともやると。
つまりあれ、その、うん、座席から考えられるってことですよね。
座席も多分ね、取り外しとかできるんじゃないですかね、その、
会議を。そこまでだったらなかなか限られてますけど。
うん、っていうのを、まあ、やりますよっていうことで、ここでね、まあちょっと聞いてみたいんですけど、あなただったらどんな夢を叶えますかっていうのをね、ホネストさんにちょっと聞いてみますか。どういう応募します？これのあった
ら新幹線でできることでしょ？
まあ別にね、多分囚われなくていいと思いますよ。これで。
本当？
うん、中で何かやるだけじゃなくても別にね、いろんな多分やり方ってあると思うんで。
ええー。なんか速度に関する実験やりたいね。
もうな、理系だね、もうね。
でも、毎回、なんか新幹線乗ってると思いません？あ、思わないか。ごめんね。新幹線乗ってる時に、
うん、
まあ、例えば歩いてたとしましょうよ、中で、とことこと、うん。僕、それで立ち上がって歩いたりとか、うん、まあ、トイレ行ったりとか、手洗ったりしてる時って、
うん、
なんか、今、地面に対して、時速何百メートルで俺手洗ってんだとか思うんですよ。
ああ、そうなんだ。
なんかそう、物理好きですね。なんかこれ
ね。いや、僕、物理大っ嫌いだったんですけど。でも、 あ、なんか、その、いや、学生時代になんかすごく苦労したせいで、なんかそういう風に考えちゃうんですよ。うん、っていうのもあって、なんかせっかく新幹線でなんか好きなことできますって言われたらさ、うん、なんか、新幹線からボール投げたりとかしてみたくない？
窓開けてね。
いや、ま、あの、外にはあれだけど、うん、なんかあの、進行方向とは逆方向にボールを投げたらどうなるかとかさ。
それ、乗客の人もなんか大学院生とかなんでしょみんな。
そうそうそう、みんなね。
今からじゃあ、よろしくお願いしますとか言いながら。
それは、トリビアとかに頼めばいいじゃん。
そうだね、そうだったね。
そういうことやってましたね、そういや。
でも、なんか、ものすごい貸し切って、
うん、
何するかな。だって何するだろうね。
まあいろいろね、例えばなんていうの、同窓会をしたいとかいうこと書いてる人もいますしね、思い出ビデオを作りたいとか。
うん、ああ、まあまあそうか。まあ
隠れんぼしたいって書いてる人もいます。
あれでしょう。今流行りのハーレムシェイクっていうね、
うん、
YouTube ですごい人気なんですけど、
うん、
なんかドゥドゥイドゥドゥドゥイみたいななんかこうノリのいいテンポの音楽で、
うん、
なんか。全然関係ない職場とかを映してるんですけど、
はい、
一人が狂ったように踊り出すと、
うん、
で何十秒か経ったら全員踊り出すっていう、
ああわかった、
あるね、
あれでとかたまに機内とかでね、うん、やってるのもあって、それはさすがにアメリカかなんかなんですけど、
うん、
飛行機内でそれやってて、それは調査しますってアメリカで、もしかしたら逮捕されるかもみたいな話なんですけど。俺は、新幹線でやるって言ったら別に、なんていうか、合法的に、
うん、
安全の範囲内で、
うん、
新幹線でやってみたいな。
そうですね、うん、そういうのもありますね。で、私はね、かけらじの収録をしたいな、とか思いますけどね。
贅沢。
はい。新幹線を貸し切って、ね、これ多分すごいプレミアな1回になると思いますよ。
そうだね。
はい。
確かに。
はい。で、公開収録にしちゃえばリスナーさんとかね、50万円をフルに使って乗ってもらうと。これいいじゃないですか、旅もできるし。みたいなね。ことを考えたりしますけど、こういうのをサポートしてくれますよって本気で言ってるっていうところが、すごいな、というふうに思いますしね。
そういうことを言えばよかったのか。
じゃあまあ、それで応募してみますか、一回。
ね、応募してみてもいいかもしれないですね、これ私たち、ね。
ポッドキャストの。
はい。収録をしたいです。
収録をやりたいです。
はい。
そしたらまあ、九州新幹線のね。
うん。
宣伝にもなるしね。
そうですね。
で、50万円くらい出してくれるでしょ、
うん、そうです。リスナーさんを招いてみたいな。
招けますね。
これいいですよ。
リスナーさんの参加費、一人、何千円みたいな。
そう。もう全部ね、JR九州さんが負担してくれると思いますから、50万円だったら。
あ、そっか。
収まるんだったら。
そうだね。
ね、
収録。こちらが頑張って自腹で。
うん。
追加すれば。
そうだね。
うん。まあこれ応募したら、外れてもですね、抽選で確か2名さんに、九州、JR 九州旅行券とかもらえるみたいですから。まあ、ちょっといろいろね、応募してみてもいいかなというふうに思いますと。
うん、
はい。で、まあ、まとめていくと、こういうふうに、まあ、いろいろ JR 九州さん取り組んでるんですけど、こう、僕が魅力を感じるのは、この次言う3点かなと思っていて、まあ、一つ目がですね、まあ、旅行者とか利用者に、こう、いかに楽しんでもらうかみたいな。どんだけ快適に過ごしてもらうかっていう、そこに力を入れてるというのが一つ。で、二つ目がね、地域を、よくね、地域を活性化みたいな言葉が言われますけど、これ、地域を活性化っていうと、なんとなく上から目線なんですよね。
うん。
でも、JR 九州はどっちかというと、地域と活性化するっていうスタンス。
うん。
だというところ。だから一緒に盛り上げていきましょうっていう、そういうなんか、感じをすると。で、三つ目にやっぱりね、やってることがね、すごく楽しそうなんですよ。多分ね、企画の人とかすごいワクワクしながらこういうこと考えてんだろうなっていう、それがね、伝わってくる。というのがあって、まあ、すごくね、僕ここなんか、九州に住んでて就職を考えてたら、ちょっとここ行ってみようかなって思います。多分。
JR 九州。
はい。JR 九州っていう会社。別に鉄道に限らずいろんなことが多分できるんだろうなっていうふうに思うのでね。ちょっと、まあ一つのね、これから就職考えてる方は、こういうのを考えてみてもいいかなと思いますけど。別に私、JR 九州の関係者近くにいるわけでもないですし、別にステマでもないですよ、これ。
そうだね。
私、全然関係ないですからね、ホネフさんとか知ってると思うんですけど。
うん、関係ない。
全然九州にゆかりもない。ですけども、なんか、
縁もゆかりもない。
はい。と思いました。 で、あと一つ、最後に一つだけね、もう一個びっくりしたことがあって、ホネスさんとか結構大きな企業じゃないですか、会社。
まあ、はい。はい、
会社
に、あなたもですけど、
いや、まあ、私も前、有名なって言われるんですけど、うん、社歌ってある社歌。
あるよ。
あります？
あるある。
社歌って大体なんかちょっとこう、古臭めの、
出せよ。
ね。あれですよね。
会社名が絶対入る。
そうそうそう。
歌うんですかそんなの。
あのね、新入社員。
入社式とかそういう時に、
ね。入社式とか歌うね。うん、
で、まあ、ここ JR 九州ももちろん社歌があるんですよ。うん、で、ただこの社歌がね、いい。
いいんだよ。
いい。で、何がいいかっていうと、これね、社歌をハイファイセットっていうグループが歌ってるんですよ。で、ハイファイセットって、まあ、今の人はあんま知らないかもしれないですけど、卒業写真っていう歌あるじゃないですか。
うん。
昔の歌で。うん、あれを歌ってたグループで、まあ、今で言うと何ですかね、このグループ女性ボーカルなんですけど、生き物係みたいな編成ですよ。昔で、今で言うと。それが歌っていると。で、ロマン鉄道っていう歌なんですけど、全部漢字で。あのね、これなんかすごい話題になって、なんか、それを歌が、好きで感動した人がなんか、その、九州を旅してるなんか映像みたいなのをくっつけてハイビジョンの。すごくなんかいいプロモーションビデオみたいにしてるやつが YouTube に上がってるんですけど、それ見るとね、なんかもう旅行に行きたくなる感がすごい。すごい綺麗な風景と、うん、歌もいいんですけど、これね、ちょっと聞いてみてほしいなというふうに思います。
もう今回珍しくベタモベじゃないですか。
いや、ベタモベですよ。ということで、まあ、九州に旅行に行きたいなっていう最後に私は、三人に提案したいなというふうに思っております。
そうだね。
はい。ということで、まあ、何が痛かったかっていうと、まあ、JR 九州はすごいなっていうことと、まあ、これをもとにね、ちょっと九州も旅行してみたいなということで、三人に提案させていただきました。
はい。
はい。以上にです。ぜひ。ございます、ね。はい。
はい。ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい。というわけでコーナーが終わりました。
はい。
かけらじタイムズの方は、ホネストさんによるですね、花粉と黄砂、そして PM2.5 のお話でしたね。
うん。
うん。
これやっぱ、心配すべきは、ちょっと話題漏れちゃいましたけど、やっぱ子供の方がその、吸い込みやすいってなんか結果があるみたいな。
うん。
よく聞くじゃないです
か。まあ、背が低い方、の方が多分。
で、多分、喘息になりやすさとか、ね、
そうそうそう、は
い、リスクが高いというか。だから、まあ自分のね、あれを守るのはまあいいとして、まあ大人のキャパだったら、ある程度だったら吸い込んでも、
うん、
まあ、ね、ある程度であればいけるかもしれないですけど、
まあね、
本当に小さなお子さん、まあ、後のリスクになりますからね、
いらっしゃる家庭は、うん、ぜひちょっと高くてもマスク、
うん、
で、なんかテレビで見たんですけど、普通の花粉マスクだと透過しちゃうので、そこにキッチンタオルかなんか、キッチンガーゼみたいなやつの濡らしたやつをですね、2枚重ねみたいにしたやつを入れて、
そうですね、
定期的に変えると、うん。っていうところまでやればまあいいんじゃないかみたいな。徹底ぶりな。
そうですね。うん、
頭服とかにつくんで、それも、思いっきり払うんじゃなくて、ポンポンポンみたいな感じで、玄関のあたりで払ったら、玄関にビニールを、これ全部テレビの受け入れ情報なんですけど。
結構手間かかるね。
うん。ビニールの膜みたいなやつを上から垂らしておいて、
そこ
をサラサラっていくと、は
い
はいはい、ビニールの静電気でそこに付着して守られると。
工場にあるクリーンルーム入るところみたいな。
あ、そうそう、ガゴマみたいなですね。
はいはいはい。
シャクシャクシャクみたいな感じで入ってくる。あれを家に作ればいい。
はいはい。
ああいう風にすれば、まあ、外から帰ってきた時に家の中にはそんなにないんで。
う
ん、
そうだね。
ね、と。まあ、そんな工夫もありつつですけど。
うん、
はい。後半色がたカオスはですね。フレディさん。これはなんか、聞いてる皆さんも、あ、いいなって思ったんじゃないでしょうか。
ね、
九州のね、JR の様々な取り組み、いろいろ紹介していただきましたが、
はい、
まさに夢あふれる感じだなと。
うん、
まあ、あの、話の途中でその、なんっけ、高級なプラン、
はいはいはい。
30万円です、はい。あれがもうまず夢なのかと思ったんですけど、
ああ。
その後来ましたからね。
その後に
自分で作れると。
はい。うん、いや、あの、高級プランもね、ちょっと行ってみたいなって気がするんですけど、まだね、ちょっと。
僕あれ行きたい、うん、それ行きたいですね。
そうよね。
でも1名につきって、うん、1名であの価格ですよね。
そうだね。
ちょっと厳しいかな。
まあちょっとね、あの、これぐらいだったらちょっとお贅沢してみようか、みたいな、そういう風に言えるね、ぐらいになって。
まあ、老後だったら行きたいですね、うん。今だったらその値段出すんだったら、まあ、ヨーロッパですかね、
う
ん。
そうね。そうね。海外旅行行っちゃうもんね。
海外。
ね、うん、
まあこれ海外から結構来てるみたいですからね、これを乗りに。
ああ、逆に、ね。まあ要はきっと、うん、ね、先ほども言ってましたけど、多分シンガポールとか中国とかにの富裕層の方とか、
そうそうそう。
はすごいお金をね、出してくれる。電化製品だけじゃないよってことですよね、
うん。逆にその発想に目をつけたのがすごいなと思うんですよね。日本の鉄道だから日本人を相手っていう、なんかそういう固定観念に縛られがちじゃないですか。
うん。
うん。
よっぽど考えたんでしょうね、会議、会議
を。考えたんだと思いますよ、これ。
そんなパッと1回目の会議で出てこないですよ、そんな。うん、
そうね、
そこまでのシナリオが。
うん。
だから、よっぽど努力、企業努力っていうのが、ね、見てわかるという感じがしますが、う
ん、はい。
まあ僕、全く関係ない味で、
はい。
夢つながりの話が1個あるんですけど、よろしいですか？
あ、大丈夫なんですけど、まあちょっと音声が。
音声が、ちょっと遠い。
大丈夫です。あ、今、
はい、
大丈夫です。はい。
はい。まあ夢にならないようにということですね。
はい。
声を近づけて、口を近づけて話しますがね。
はい。
先日ですね。
はい。
ついにここまで来たかみたいな夢を見てしまったんですけど。
はい。
まあ、夢の内容としてはですね、なんと、グリーンティーさんがちょっと出てくるんですけど。
ああ。
と、まあ、誰かわかんないですけど、友達が数人いて。
うん。
なんか、それこそなんか、ナバダの里みたいなところでなんか、朝方、午前中みたいなシチュエーションで、なんか遊んでる感じなんですよ。
はい。
で、みんながわーって前の方行っちゃってて、僕が後ろから追いかけてったら、なんかグリーンティスさんが、なんか、馬もなんか鳴ってるよ、みたいな、言ってくるんですね。で、はい、自分のポケットから携帯取り出してたら、着信があったんですよ。夢の中ですよ。
はい。
で、これは別に出なくていい電話だ、みたいな感じだったんで、
うん。
まあ、消したんですね。
はい。
ああまあ出ないっていうふうに、無事って言って、で、またポケットしまって、
うん、
で、5分後くらいにまた、また乗ってるよとか言って、
うん、
グリーンティーさん聞こえないはずのところなのに、なんか僕の着信に関してなんかアラートしてくるんですよ。で、僕またその見てるから確かにてるんてるんとか鳴ってるから、あれこんな着信を入れた覚えないんだけどなと思いながら消してるんですね。で、3回目の時にさすがに、パッと目が覚めたんですよ。
はい。
そしたら、なんとアラームを消してたんですよ。
アラームね。ああ、はいはいはい。そういうことか。
で、不思議なのがね、夢の中でその動作してただけで、現実的には、現実に干渉しないはずじゃないですか。
うん。
ところが、5回くらいセットしてるんですけど、目覚まし。
はい。
そのうち2回のアラームが止められてたっていう。で、これちょっと一歩間違えたら遅刻するじゃんっていう。夢の中でポチポチ押して、ごめん、すぐ行く、みたいな。
しかも、俺が鳴ってるよって言ってるんだよね。
なんかね、グリーンティーさん、ね、なんかね、グリーンティーさん気づいてるような感じで、なんか僕にこう、促してたんで、
うん、
あ、そういや、鳴ってるな、みたいな。え、なんで鳴ってるのかが、夢の中では、あれなん、着信なんですけど、現実世界では目覚ましなんですよ。明らかに。
まあ、リンクする、なんか感じはわかるけどね。
わかりますけど、うん、その時、単純に普通に目が覚めれますよね。なんか夢が続いてんのに、実際の行動として多分無意識のうちに手を動かして、携帯を持ってポチポチっと消してる動作と夢の動作がリンクしているっていうね。ちょっと怖いな、みたいな。
怖いね。夢が現実か、ちょっとわかんない世界、ね。
これは本当に人に話したくてしょうがなかったんで、オープニングで話そうかと思ったんですけど、まあこの場でね、話せてよかったなと。一切関係ないですけど、駆け上がりラジオに関しては。
まあ、時々夢話が出ますよね、かけらしね。
そうですね、はい。だから今日も夢ってコーナーがあったから、ちょっと不意にこれ、この話したいなと思って、はい、話した次第です。
はい。
はい。
まあ、そんな感じですかね。
まあ、話したかったんだなっていう気持ちは伝わってきたんで、
ね。あ、伝わりましたか。はい。よかったですね。はい。
はい。
まあ、なんでしょう。今月、募集テーマありますね。
今月の募集テーマは、あれですよ、皆さんのね、小さい頃に遊んだ遊びっていうことで。うん、まあ、前ね。
子供の頃は懐かしいな思いましてね。今やりましたよね、あの遊び。
あの、私たちなんかね、自分で作ったグリフィンドールって遊びをね、遊んでましたよね。
まあ、あれ一方的に叩かれるだけですけど。みたいな。漫才みたいな、
ね。なぜグリフィンドールなのかみたいなね。
まあ、あれは、ドクター S の人がいて、グリフィンドールって言って叩いていくんだけど。ゲームでも何でもない一方的なあれなんですけど。
謎すぎて、謎すぎて伝わらないっていうね。
楽しくもなんともないっていう。
そうね。
そうですね。あ、でも今日読めなかったですけど、今月のお便りね、続々いただいてるみたいなので、はい、ちょっと次回以降、それ、はい、ちゃんと読んでいきたいなと思いますのでね。
はい。
皆さんそれもどしどし送っていただきたいなと思います。
はい。
送り先は、どこに送ればいいんでしょうか、本日
は。はい。送り先はですね、番組に対するお便り、メッセージを駆け上がれるラジオは募集しておりますよ。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID は駆けラジ、E メールは駆けラジアットマーク、gmail.com もしくは駆けラジアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答。今月は？
今月は、懐かしい。懐かしい遊び。
あ、そうですね。
ポコペンとかね。
はい。はい。について、お題どしどしお送りいただければと思います。
はい。はい、というわけでですね、今回も終わっていきたいと思いますけれども、まあ、春が来て桜の季節もね、またやってくるわけで、
はい、
まあ楽しみなこといっぱいありますけどね。どうですか、お二人は。
どうですか。
そうですね。
まあ桜見に行って、でその後九州に行きましょうということで。
ね。メダル一緒になりましょうということで、はい、お送りいたしますのは私ウママと
アネソと
グリーンティーでした。
はい、それでは次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。